ラジオでーす。いやいやいやいや。なってるから、はい、なってるから。
野村でーす。
はい、おきちゅうでーす。よろしくお願いします。ということで久しぶりの
来た来た。
あの二人ぼっちの
そうですね。
アートコア対談でございますけども。まあ前回はねあまちゃん。
あまちゃんなんか、うん、いろんなゲストが
来て。そう。まあなんかめっきり最近あのゲストいて
そうですなな
んぼみたいな回になってしまってますけど本来はねこの俺と野村康雄氏で
そうですよアートコア対談って言ってんのにねあんまりそのアートとちょっとドラマとか映画とかね
まあねまあまあまあなまあ興味は尽きないですけど
今年はだってそういうのいっぱいありましたからね
そうそうそうい
やちょっと久しぶりにねがっつりアートに関するトピックで
そうそう
ラジオ撮りましょうよってい
う、うん、いやちょっとその前にあれでしたね相田誠がいいとものテレフォンショッキングに出るってい う, いう
アートがついにいい
まさにショッキングな
見ましたけどね
見ました僕たまたましかも俺が見たシチュエーションが結構、うん、なんつーのうわこの感覚久しぶりって感じだったけど、うんうんうん、ちょっと僕風邪ひいてて、うん、寝てたんですよで昼起きてなんとなくテレビつけたら、うん、偶然
マジでそのタイミングで
そのタイミングからで
それはいいね
風邪ひいていいとも見るって結構こう学生以来っていうか
今ねその時間に起きて
そうそうそうで普段やったらいいともなんか見えひんねんけどさ、うんうん、いいともが3月で終わるっていうのがさ
そうなんだよついにいいとも
先週ぐらいにバーっとタモさんが言っちゃって、うんうん、だからちょっとあ次いいとも見る機会もそんなないし見とこうと思って見たら相田誠出てきてわーみたいな、うん
いやだからさ終わるってなったからこんなことになったのかとかもねちょっと勘ぐってみたり、
う
ん、
そうそうそうそう
で結果やっぱちょっとなんかそう変な空気だったよね
客はドン引きみたいなねでもまあ思えばさ
普通に出てたけどね
昔はさなんかずっとなんか知らんけどずっとタコ八郎が横で酔っ払ってるとかさ、
うん、
そういう番組やったよなんかテレフォンショッキングやのになんか急にタコさん裏から出てくるみたいな
ああ
まあ、なんかよく分からんけど変な面白い人みたいのが出るっていう場ではあったから、うん、まあそういう意味じゃね相田誠っていうのはまあ一個
でも本当美術業界から言ったらね、
うん、
まあ初めてでしょ、うん、こんななんか現代の作家として出るみたいな、うん、
でもさ相田さん出るとしたらさもっと今年の前の方やん。
そうね。
言ったら相田誠古典大々的な、うん、
まさにやってる時とかね。
そうそう話題作りでいくんやったらそうやねんけど、そのタイミングで出なくて終わるっていうのが発表されてから相田誠っていうので、まあ普通に考えて、うん、ここからちょっと残りの4ヶ月無茶してこう。
無茶してる。気がするよね。
うん。あの客のね。引きっぷりは見事やったけどね
いやだからそれでも改めてなんかそんなにっていうなんかこう社会との断絶ぶりっていうかね、うん、
まあね
やっぱそうだよねみたいなこの感じそうだよねみたいな
タモさんは意外とね
タモさんさ
その滝の絵好きなのいいよねこれとか言ってなんかこれ女子中学生がそこも昼前からさ、うん、タモさんも結構表現をさ、うん、結構気使ってさ女子中学生がこうワイワイ水遊びしててさみたいなこと言ったらそうそうそう相田誠がなんかまあ僕の好きなものを全部ぶち込んだだけですけどねってギーみたいななんかなるみたいなね、うん、まあでもちょっとこの話もあんま引っ張るのもどうかと思うんだけど僕もね、あれを見る前からっていうか最近ちょっと思ってることがあって、う
ん、
もうアートとかさってもうちょっともう一旦もうちょっと終了してるもんやと思って考えた方がええんちゃうかと思ってねだから音楽でいうとジャズみたいな感じの存在の受け入れ
クラシックじゃなくて
うんクラシックじゃなくてジャズ
ジャズ
一応モダン一応モダンアートっていうことやから、うん、モダンジャズ
ジャズもそうなってんのも。
ジャズそうでしょ。だって基本的にはだってあの菊池成良とかも散々いろんなとこで言うけど、ジャズは基本的にあの全部こうセッションと言いながらも、うん、全部決まっててというか、あのそのちゃんと真面目に勉強したら誰でもそのセッションなり何でもうまくできるっていう世界、
うん
うん、だからそうちゃんと分析を完全にできるものになってるっていうものとして、そのアートとか特にペイントなんかは、
う
ん、だからもう最先端行くぜみたいなんではもうもはやないっていう、
そうだね、
感じをなんかそのだからまあね、この前大友義秀でもセルフルーキング出たけどさ、
うん、
まあタモさんってもともとジャズの人やんか、
はいはい、
トランペットやったっけ、
うん、
だからタモさんと相田誠っていうのはもう合うねやんか、まさにだから、うん、でも逆にさジャズとかやってる人らって結構こう文化的な素養とかさ結構インテリやったりするから、
インテリだね、
その文化の奥行きの部分で人間的に面白かったりする部分とかがあって、むしろあの絵描きとかもそっち方面ちょっともうさ割り切ってさなんかさ、まあまあうん、マーケットでさ売れようみたいなのとかもさ、
はい、
そのちょっとその一人の天才みたいな感じでいくっつうよりかは、
うん、
もう少しこうもうすでにあるすでにもう馴染まれたというか、馴染まれてないねんけどそのなんというの
そうでしょうな、そこはまあそれはある
ね、俺の新しいものに振り向けっていうよりかは、
うん、
ちゃんとこう脈々とあるもんですよみたいな感じで出していった方がいいんちゃうかなっていうのをねずっと思ってたんで、
うん、
なんかある意味タモさんと相田誠の開口は僕の中ですごいしっくりいったっすけどね。
なるほど、だからつまりその今回のメインテーマでいくと、
そうなんです、で、そっからつなげる感じで、
相田誠が、まあ、ああいう反応だったとして、
あ
日本の中で、
はいはい、
結局最もこう浸透して絵をこう買うとか、
うん、ということで
絵描きって言ったら、うん、みたいなことで、
でまたこれはまた別の視点を変えると、
うん、
ある意味今更感な
そう、ね、
アート界の中では結構今更感な話題なんですけど、うん、今日はあの野村君の提案で、
はい、ではあのやっぱねアートコア対談なのでね、久しぶりにアートの話題ということで、はい、今年の6月に、出版されました、ラッセンとは何だったのこれだからね、もうスマッシュヒットかなんかね、あの芸術賞部門で
マジっすか、
結構話題になってて
ということで今回のアートコア対談はラッセンということでね、
ラッセンやっぱアートコア対談なんでね、一回やっといた方がいいんじゃねってことで、
いやそうそう、そのだからちょうど先週僕風邪ひいてる時に村君からこのラッセンとは何だったのを借りてたんで、
青と赤のね、
うん、あの読みました全部、
まあ、ラッセンって知らない人は、まあ、まずいないぐらい、
そうね、
悪名高く、
うん、
なおかついろいろそのなんかタブー視されてるっていうのはさ、うん、共通認識として、
まあそうなんですよ、
で、
うん、
実は今日本当はちょっと声はかけたんだけど、この一番メイン の、企画者だったこの原田裕樹君っていうね、ここまで若いんですけど、
は
い、
そうですね、
最近いろいろと面白い企画を出してる、まだね確かね今芸大の先端かなんかね、
はいはい、
入ってまだ学生をしてるんだけど、
いや
このでもさ、まあ、歌詞で去年、うん、そのラッセン展をやるっつって、
うんうん、
話聞いてたんだけど、
うんうん、
ラッセン展と思って、
はいはいはいはい、
その時はねやっぱりなんかでもこれが本になるまでの企画としてっていうのは一つすごい、
ね、うん、企画としてすごい面白そうやったですね、僕そのラッセン展行かれへんかってんけど、
だから梅ラボも出てたし、
うんうん、
で公募展の作家さんとかも呼んで、
そうそうそう、
一回だからさ多分ね原田君とかもう20代前半だから、
うん、
あるラッセントラウマじゃないけど、そういうのが引きずってない新世代で、
いやでもね
新世代でもないか、
僕なんかこのラッセンとは何だったのか読んで、
うん、
まず最初に自分にとってラッセンって何やろうなって思った時に、
はいはいはいはい、
まあ確かにそのいわゆる RB 版的な
ことか、 RB 版っていうのはでも多分そこまでね、だからそれ、うん、あのこのラッセンを まあ、悪名高くしてしまった、
そう、あの美術
絵画商法という、
うん、絵画商があったんですけど、昔はテレビ CM とかもあって、うん、その何やろう、まあバブルの頃です。
そうですね、バブルの頃に、
うん、だからまあラッセンイコールアールビマンやったし、イコール広山形やったし、うん、それがあの僕が子供の頃大好きでプレイしてたファイナルファンタジーの原画の天野義隆がアールビマン展示やった時に多少なりのショックを受けたりとかしてたんやけど、うんうん、ただなんかラッセン自体は特に別に俺の中で何とも思ってなかったつうか、確かにおかんがラッセンのパズルやってたなぐらいの感じなんですけど、
自分のラッセン体験っていうのはでも何かしらラッセンなり広山型体験みたいなのね、うん、
でももしかしたらこの企画者の人と多分僕10歳ぐらい違うん で、
そ う、 です、ね、
でそう考えたらこの人は多分生まれた時、
うんうん、
すごいすごい幼年期がそれのちょっとマックスかもしくはその残りがぐらいの頃やったんやろうから、
いや90年代に子供でしょ、だから子供っていうか、うん、だからさ、街に出て普通にラッセンが流通してる環境というか、
うん、そうやな、だから俺の中ではもう少しこう距離感があってんけど、うん、この人らの中である種のトラウマ的な何かになってるんやろうなっていう、
うん、
だからまあ言ったら原初体験が
最初あ書いてあるね、
うん、ラッセンとかっていうのは確かに俺らとちょっとジェネレーションとして違うなとは思いながら、
あとでもそのなんだろうな、売り方の問題がうわーっとクローズアップしたのをこう、うん、いろんな比較として知ってる世代と、
うんうん、そうそうそう、
中澤さんこれね、あの出てる中澤秀樹さんとか、自分がもう作家としてやってるところに同世代的なタイミングで出てきた人と、
出てきた人ともまた違うやろう
し、いくつかね、
そう、
その体験の環境によって
要はさ、こうバブルの記憶を いつの時代に受けてるかっていうのがあるやん、うん、でどっかのさ、あの会社がさ、
うん、
あのゴッホのひまわりをさ3億だか4億だかで買ったって
言
って
さ、ね、日本人が買いまくってた頃ね、
うん、でバブルが弾けてあの手放したみたいな、
そんなもっと高い、多分45億とかだよ、
あそっかそっか、
世界の一番あの頃高い値段がについたみたいな、
うん、それをだから僕らが多分ニュースで見てたんで10歳ぐらいやから、
うん、
へえ、ね、ってそんな高く売れんねんなみたいな、確かにね、で3時間後にはトゥナイトとかでボディコンギャルがパンツ見してるみたいなのが僕らのボディコンギャル、だからそういう意味ではあの最初の頃に書いてた千葉雅也の文章が僕は一番面白く読みましたけどね、
はい、
その
アクアリストのなんならみたいなね、
そうなんかこうバブルの空気、ブラックライトの感じみたいなのが、
絵にブラックライト当てるみたいな、
もはやバス絵になってるみたいな、うん、ちょっとフィクション的な感じもありながらの好きでしたけどね。
どうでしたこの本あの通して。
まあやっぱなんか俺基本的に批評とか読むの好きなんやけど、
うんうん、
あのさっきの千葉雅也さんとか、
うん、
あとエンリコ君とかも未来の話やったりして、
そうだね、
ちょっとこう目線をこうずらす、
うんうん、
だから結局ラッセンについて多分10、うん5人ぐらいの人が、
うん、かなりの人数の人がね
書くと結局その行き着くポイントとか、
うん、
その何回もこう同じような話が
確かに
あって、まあ、まあそれ自体は別にいいねんけど、結論がそこからどんどん枝分かれしていくから面白かったんですけど、うん、もう一個だけでもやっぱこの本自体のやっぱそのちょっとまあ売れてるとは言う最初に野村君言ってたけど、うん、ただでもやっぱナチュラルにラッセン好きな人は、うん、おそらく読まへんねやろなっていう感じが
する。そこ結構あるね。なんかさ、うん、あのなんとかこう企画もそうだったんだけど、うん、ラッセンをそういう、まあ、いわゆるあの悪評とかを抜いて、
うん、
絵の評価として考え直してみようという視点での企画だったり本の書き方なんだけど、
うん、
でも書いてる人はどうもやっぱり抹殺したいっていう思いがね、
というより結局この本を通じて全員がほぼ同じ共通認識で書かれてるのは、
うん、
日本におけるアートのすごい狭い世界 のその需要のされ方の壁というか、
そうだね、
それはしかも外側から作られたんじゃなくて内側の人間が作ってる壁やねやんか、それの限界みたいな部分で、ラセンはその外側にいてそっちの方がガンガン普通に売れてると、ペインターとしては。でそれをあのアート業界というかアートの世界のインナーサークルにいる人たちがどう感じるのかみたいな部分がほぼ3分の2ぐらいそれについて語られてんねんけど、そういう本を俺らみたいなある意味アートに興味があって、アートのまあ中もちょっと知ってるような人間が読んだって何の薬にもならないわけですよ。だから結局この本自体がそのアートの外側の人たちに届いたりとかしたら、うん、アートってこんなんなんや、でもやっぱそれにしては読み物としてはちょっと難しすぎると思う、
専門的な、うん、
やっぱりインサイダーの言葉で綴られてるものが本当に多かったから、だからやっぱ千葉雅也とか大山遠利恋さんみたいなちょっと目線をずらして読み物として面白くしようとしてる内容の方が僕は好意的に持つのはそこやねんな、
うん、
あの辺あの人らのあれとかやったら、例えば何やろ何やろな、分からんけどポパイとか、
うん、
そう一般紙のちょっとしたコラムみたいなところに入ってても、うん、面白そうな感じというか、うん、そういうところでこうラッセンっていうものが抱えるいろんなものみたいなのを、ああいう感じでこう表現して全く違う媒体で載ったりとか していかないと、結局これ読んだだけでは本質は何も解決せえへんやろ
う
なと思った。
いやだからね、なんかね、その日本における、
うん、
そのなんだろうな、あの絵の需要のされ方、
うん、
でやっぱなんでラッセンみたいなのとかああいう売り方のものが流通するかみたいな、
うん、
一部こうなんかヤンキーの田舎のヤンキー気質と密接になってるみたいな話はあるんだけど、
うん、
ちょっと僕こう今日いろいろ関連書籍じゃないけど気になる本をね、
はいはいはいはい、
今日持ってきてみたんですよ、
うん、
でもちろんラッセンの画集っていうの
これがね、僕ねちょっと実はね野村君来るまでちょっと居眠りしとったんですけどね、
いや頼みますよ
起き抜けにラッセンの画集をねパッて見たらね、はい、普通にいいっていうね
あのね今年出た新しい画集はあるんだけど、うん、ちょっとなんていうの、定価で買う気にならなかったんで、うん、ちょっとね中古のちょっと昔のねこれは97年の、うん、本がネットに出てたので、
うん、だから
話すにあたってこれはちょっと俺も
そう、ね、
ま、改めて画集という形でですけど、うん、
まず
ラッセンの絵をね、うん、もう一回見直そうと思って、
いやまずだから僕はさっきも言ったけどなんか基本的にパズルやと思ってたから、あの
ガタガタ
が、
ね、
うん、ガタガタがない状態で見るといいやんっていうことと、あとラッセンのアーシャ見ると、
うんうんうん、
腕と足の太さほぼ一緒やな
サーファーとしてのやっぱねムキムキのやついやだから僕の中でいくつかそのラッセンに対しての話と、
うん、
その周辺の環境なり日本における環境の話と、
うんうん、
まあ、トピックとしてはね今日に関してあるんだけど、今日は、ね、何せ時間がないということでいやでもね僕の原初体験で言うと、
うん、
やっぱねその田舎のヤンキーカルチャーの中で生きてた分、
うん、
その絵描きとしてのラッセンみたいな存在、
うん、
例えば別にそういう悪徳商法で悪名高いみたいなことじゃなくて、
うん、
一人のまあ絵描きのこうそんな数まだ知らない頃にさ、
うんうん、
こんなにこんな絵描きがいるんだっていうこと で東京来てから一回僕ねこのその悪名高い、即売会みたいなことのところに行ったことがありまして、これ赤坂のすごい高級ホテルのロビーっていうかあの宴会場みたいなところを借り切ったやつで、うん、あの原画が来てるからっていうんで、
うん、
お原画ってどうなってるんだろうと思って見に行ったことあるんだけど、
うん、
実際はね原画一つもなくてさあの本当に印刷っていうか、まあ、ポスター展、
はいはいはいはい、
で変な綺麗なお姉さんたちがこうあの書類書くのをずっと持ってこう
なんか、ね、待ってるみたいな
物色してるみたいな、 なるほど、これがその、 あの今問題になってた絵画商法の現場だったのかっていう。
はいはいはい。いやだからテレビ CM とかでもさ、
うん、
広山形来場店っていう
そう来場店っていうのはね
のがあってなんじゃそらみたいな。それは多分その来場してる時生でサインがもらえるっていうことなんやと思うねんけども、うんうんうん、結構タレント扱いの前田先駆みたいな感じというか、うんうん、そうだね。
いやでもさ実際なんかこれだけチクチクとさ細々と描いてる絵だからさ、うん、僕としてはその頃ってやっぱりなんていうのどんな技法で
そう、ね、
どういうテクスチャーでこの絵を作ってるのかっていうなんかやっぱね、うん、作り方への興味っていうのがすごくあって、うん、原画を見ないとこれ分かんないでしょみたいな。
なんかこう最初僕勝手に全部エアブラシやと勝手に思ってたんだけど、
そうだ、ね、イメージがね。でもこう画集を見る限り結構
違うね。
筆で描いた部分とかやっぱあるのね。
うん。あともう一個だからちょっと絵描きとして注目したのは、うん、ラッセンって意外とサインが一定してないんやなっていうのはちょっと。
だこれ多分ね初期作品の画集だから初めての写真集とかっていうか作品集だと思うのねこれ、うんうん、海の日ってやつなんだけど、うん、97年に出た
クリスチャン・ラッセンって書いてる書き方もこの辺っていう、うん、ドルフィン・ボイ・ビジョンっていうあたりはなんかこうシティ・ハンターみたいな感じで、
ね、
結構デザイニングされてんねんけど、うん、だんだんこう割とサインっぽくなったりと思いきやなんかもうラッセンしか書いてないのとかあったり
はいはい、はい、
あとこうやって年代書いてあるのとか、
うんうん、
割と結構サインが一定せえへんねんなって思う。
これとかラッセンって書いてあるね本当に。
うん、ラッセン。あとさなんかさこれは勘というか俺のただの思い込みかもしれんけどさ、
うん、
ラッセンっていうサインのやつさ、うん、クリスチャンラッセン書いてないんじゃない？
工房的な
そうだ、まあ、ファクトリーシステムを導入してるっていうのはそのラッセンとは何だったのかで書いててええー、と思ったんやけど、
うん、
あのラッセン
ラッセンはどうなんだろうね。
ラッセンっていうサインの、ことごとくあのあれなんやけど、あのちょっとこうものすごいパキッとしてんのが多いっつうか、
まあ、
これとか、
うんうん、
これとか、
まあ、これっつっても全然わかんないんだけど、まあ、あの画集見ながら今ね、
うん、ラッセンじゃないんじゃないこれ、ラッセンのサインのやつ。
その辺は謎に包まれてるよね。なんかどういう、
でもさ、まあ、もはや どこまで描いてるのかちょっと謎だけど、
例えば、うん、自分たち絵描きだからさ、
うん、
この画面の密度でこの量を作るって、
うん、
どれだけ時間がかかるかとか、
そうやね、
基本的に分かるじゃん、
うん、
あの批評の問題じゃなくて、
うん、
実際自分たち絵描いてさ筆持ったりなんなりで、
うん、多分一人でまともにこれ描いたら多分1年ぐらいかかると思う。
いやかかる人はかかるよね、
うん、
1年ぐらい同じ絵描いてってこれぐらいになるっていうのは、
うん、
でもこの量をさ
あのさ薬師丸郁夫さんとか、
ああ薬師丸郁夫さんとかね、
そうなんかさ、うん、フォトショップっぽいって意味ではすごい似てんねんけどさフォトショップ的な部分もすごいスーパーリアルに描くっていう、
う
ん、薬師丸さんとか1枚の絵2年とか描ける、
ね、かかるね、
あのちょっと
でかいし、
うん、でもさこれさこの画集の最後のこのとこ見てちょっと驚くのが、
うん、
この密度でこの原画のサイズのちっちゃさってちょっと普通ありえへんくない？
いや逆にだからチクチク描くには多分、でもあの正直これを本人が描いてたとすると、
うん、
バカテクだよね。
バカテクすぎるでこれは本当にこのサイズ
だったら。やっぱさネットで叩いたりするようなチャンネル2チャンネルとか見ると、うん、まあこの絵はこれの、トレースだっていうようなネタバラシみたいなのがすごいいっぱいあるから、
うん、
まあそこは実際ねそういう面がこの作家にあるんだろうけど、うん、まあ、チクチクコピーする技に関しては
そう、いやにしてもすごいけどな。ほんでさ今日さたまたまさノムさんがさ、
う
ん、あのガンダムのさ、
そうそうそうそう、これね、これも今年発売になった、作品集っていうか、話題になってたんだけど、安彦義和アニメーション原画集っていうね、
うん、これ
庵野秀明監修の。
これさ見て内容まだ見てないねんけど、うんうん、ちゃんとこれを見てまず最初にパッて思い出したのが、
はい、
ラッセンのことと絡めて、
うん、
あれなんですよ、ガンダムのプラモのジャケットやる人をすげえ思い出して、あの人めっちゃうまいやん。
で最初は多分ね大河原さんとかはねやってたけど、後半からはもう多分絵師の人たちが、
うん、ああそう、最初の初期のやつ、
初期が多分
でさ、初期のガンプラってさもうすぐ出来が悪くてさ、
うんうん、
今ともほんま運転の差ぐらいでも、
パッケージの絵にはならないってやつね。
そうそうそうパッケージの絵になる思って作ったらなんじゃこれみたいな世界やったやん。いやそれをすごい思い出して、あの人も大概俺はバカテクやと思うけど、うん、それと比較してもラッセンのこのテクニックはちょっと異常やと思うで、この原画サイズやとしたら俺これ200号ぐらいあるんやと思ってた勝手に。
まあ、純粋にさ今さ自分たちがさ絵描きの人たちの作品をさ、うん、まあ、全然そういうイメージがまだ定着してない段階で見せられて、
うん、
こんな絵、例えばラッセンっていうイメージを削いで、
うん、
この原画描いてるやつがこういう原画持ってきたとしたら、
うん、いや、
うわやばいねっていうぐらいのとこまではクオリティとしてはあるよね、基本的にはね。
いやもうすごいすごいレベルじゃないですか、だからそういう意味では。
だからさ、うん、一個、まあ、提案じゃないけど、
うん、
ラッセン天然問題っていうのはちょっとあるんじゃないかと思って。
あ、どういうこと、どういうこと、どういうこと。
この人本当に天然で、
うん、
最初本当にこういう、まあ世界観が好きで
綺麗みたいな
とか、
海綺麗、
ね、俺ね6月にハワイにちょっと行ったんだけど初めて、
うんうんうん、
でハワイ島といわゆるすごい有名な
オアフ島、
マウイ、
マウイ、
あれなんとかビーチがあるとこ、
ああはいはいはい、
一番都会のとこ、
行ったよ俺もそれ、うん、小学校の時になんたらビーチね。
で あそこと、だから
財布拾ったんですよ。
そうそうそう、そこでギャラリー巡りしてみたのよ、
はいはいはい、
地元のギャラリーみたいな、
はいはい、
でまあお土産ショップに近いんだけど、
うん、
完全にそのインテリアアートとしてのそのまあアロハ売ってる店、
うん、
貝殻のアクセサリー売ってる店、
うんうん、
カフェ、
うん、
アートショップみたいな、
あ
すごい数あるのよ。
ギャラリーじゃっていうよりアートショップみたいな。
ギャラリーと銘打ってんだけど、
うんうん、
中はそういうアートショップで、
はいはいはい、
インテリアアートで、うん、海の絵とか亀が泳いでる絵とか、
うん、
本当にこういうタッチの絵がすごい売られてて、
はいはいはい、
でもそれほとんどがね、うん、Gクレイのプリントだったりするの。
あ、うんうん、
でこの作家はどこの作家なのって聞くと、うん、まあ、カリフォルニアに住んでるとか。
俺だってさ単純にこれ原画やったら、
うん、
めっちゃ高いですよこれ、多分こんだけかかってたら。
まあそうね、
うん、
でもさ、だからさ、原画売りたくない人っているじゃん。
うん、いるね、
中には、うん、プリントもので、うん、俺の友達とかにもいるんだけどさ、
うん、
天然のやつって自分の描いた絵が自分がファンだから好きっていうタイプの人とかいて、
はいはい、
う
ん、まあね、いやそれもあるし、まあこの人だからそのアートの、まあ、ビジネスの部分っていうところも自分でやったっていうのがあるから。
そうね、最初に自分で、まあ、このギャラリーに売りに行ってっていう話は書いてあるから、
うん、
まあ原画売ること自体は別にあれなんだけど、
要はすごいスポーツマンなんやと思うんやんか。
そうね、
そのさ自分がかけた時間をいくらで売れば、うん、その対価として納得できるかみたいな部分っていうのは結構スポーツマン的に考えてんねんと思うねん。なんかその
だから多分あとその大量に版画を刷って売るという商売自体が成立する時代と、
うん、
まあリンクしてたから、
うん、
それが世の中的に悪いことかどうかみたいなことがまだ起こる前の、
まあね、
ビジネスチャンスとしてそれが、
うん、
まあ開かれてた時代っていうかね。
例えばさこの人さプロサーファーでもあるわけやん。
そう、ね、
で例えばプロサーファーとして大会に出たりとかして波に乗っていくらもらえるっていうことと、
はいはいはい、うん、
絵を描いてそれがいくらになるかっていうので原画で売ってたらこうやってられへんなってなったんやと思うねん。でさプロスポーツ選手の世界で言ったらさ上はさ何十億っていう人らも
いて、ね、はい
はい、何百億っていう人らもいてさそいつらと喧嘩しようとしてるんやと思うねんか、
うん、
だからさ、俺とかモグラグなんかはさ、アート業界のまあ片足突っ込んでるとは基本的に外側にいるから、はい、あのラッセンとは何だったのかを読んで、まず最初に持った違和感っていうのがさ、
うん、
なんでそんなにそのすげえって単純にならへんねやろっていう。
いや、これはだから完全に多分その商法の問題の方が
まあね、
イメージとして定着してるのと、今さ、例えばこうサイケデリックな色使いだり、
うん、
水生動物を描くとかさ、
うん、
その中にあの惑星を描くとかさ、
うんうん、
ラッセンによって普及されてしまったあるジャンルとかモチーフが全てそういうちょっと有名で見られてしまうという、
でもね、
弊害は
多分ね、
生んでしまってるよね。
いや、もうこれは多分ラッセンがスポーツマンやっていうイチゴに尽きる気がするねんな、なんかどうも。だってさ、サイケな絵とかさ、サイケデリックのテーマとかさ、うん、エコロジーとか言ってもさ、多分俺の予想やけどラッセンは何にもやってないと思うねんか。マリファナすら吸ってないと思うんです
よ。あ、そこは分かんないけどね。でも俺思うにハワイの人、ハワイでああいう環境に住んでたら、
うん、
必然的にこういう世界観に傾倒するっていうのは全然違和感ないじゃん。
だから健康的すぎるというか。
で、大問題はどっちかっていうと日本での需要のされ方が、
うん、
いびつだっていうか、
なんか
だから俺はラッセンは天然なんだと思うんだけど。
そう、天然、ある意味天然やし、スポーツマンだから、その日本人でアートとかが好きとか、うん、アートに携わろうっていうやつらはさ、何かしらちょっと鬱屈した何かがあって、ね、そういう、しかもそういう出し方をする方がウケたりすんねやんか、日本って。
あ、
少しこう影があるというか、ちょっと毒があるというか。それはあの作品でもええねんけど、その人自体も、
うん、
ある一種そういうちょっと共感できる何かみたいなのが、いけてない部分みたいなのがちょっとかすれて見えた方がなんかこういいってなりやすい分、ラッセンはちょっとその天然でありスポーツマンであり光りすぎて無理ってみんななってるだけちゃうんって思うねんけど。
無理ってことなのか。でも基本的には広く受容されてるっていう事実の方が大きいわけや。
ああ、そうそう、だから結局あれやねん、
だから
世間一般の人たちはそっちの方がいいね。
そうそうそう、
うん、
別にこういう感じの世界観に違和感を感じてなかったり、
うん、
本当に癒されると思ってる人は、
そうだから岡本太郎のペインティングよりホンダのフリーキックの方に芸術性を感じたりするわけ、うん、はい、まさに芸術的な曲線だみたいな。
これさ、だからさ、いわゆるさ、こう安彦義和を持ってきたのもそうなんだけど、うん、最初に天野義高が出てきたこともそうだけど、うん、いわゆる日本人的なその絵を描く人のスターみたいなのって、
うん、
いわゆる西洋と違って絵描きじゃないわけよ。
そうね、
もともとこういうアニメーションのスターだったり、うんうん、原画師だったり連中の方が一般的に需要されてて、
うんうんうん、
で天野義孝はさ、やっぱね、最初タツノコプロに入って、
はいはい、
あのキャシャンじゃない、ガッチャマンとかの、あの作画監督だったりキャラクター設定とか、
うんうん、でそれも結局さ、裏側っていうなんかこう表には出てこないみたい、
ね、
ラッセンみたいに金髪ロン毛で、
最初は職人だからさ、だから、
ね、そう
でもさ、この原その安彦義和の原画集とか見るとさ、
うん、
まあバカ的なわけよ、鉛筆一つの、うん、ね、あの線のこのでこうキャラクターがみずみずしいみたいな、
うん、でもこのバカテク感っていうのは、うん、結局やっぱりその好きなやつにしかほとんど分からへんと思う。
これは完全にそういう人しか買わないから。
そう
でもこう買ったら分かるじゃん、だって。
まあ、いや、だからこれでどんどん距離が生まれてくるわけよ。この本は絶対ラッセンとか壁に飾ってるやつは買わへんし、これを買うやつはやっぱやべえなってなって、
そうね、
この線が
みたいな。だけどその
好きなやつがどんどん深まっていって、上の人たちとどんどん離れていくっていう。なんだろうな、
めちゃくちゃ売れるポスターとか、このさ、安彦義和が描いた最初のガンダムの、その、うん、あの水彩原画みたいな、
うん、
ああいうのがこういう絵画商法のポスターとして流通してめっちゃ売れてるみたいなね。
うんうんうん、でもやっぱさ、あのここに書いてたか誰かが言ってたか分からへんけど、そのマネーというかビジネスというか金っていうのはさ、うんうん、すごいフェアなものやからさ、
うん、
結局そこだけのさことになってくるとさ、その鬱屈とか、はい、あの天然とか、あと何やろ、浅いとか深いとかも関係なくなってくるやん、
うんうん、
でそれがさ基本的にこう資本主義というか一般社会の価値基準なんやとしたらさ、
うん、
だからさ、なんかこのラッセンとは何だったのかでさ、ラッセンはアウトサイダーアウトサイダーやってさやたらみんな言ってるけどさ、基本的にアートをやってるやつが
の方が
アート業界がアートサイドにあるわけやからさ、
相田誠のいいとも見れば分かる通り、
うん、そうそうそうそう、うん、まあでもそういうアウトサイドの部分に文化の面白さってあるのはすごい、それも書いてるんやけど、この本はそれはもうまさにそうやし、っていうかそこにしかないからね基本的には。だからなんやろうな、なんかこう、
だからこの話も本当は今月の後半から水間アートで天野義高展が始まるのよ、うん、
ああ
それ見てね、ちょっとね。
あとあれ知ってます？シーパンク。
シーパンク。ああ、シーパンク前言ってたね。あのなんだっけ。ちょっとあれでしょ。なんとか女子の次の。
そう。このトークの前にシーパンク調べよう思ってすっかり忘れてたけど、シーパンク的にはもう超神ですよ。きっと。
いやだからさ、
いやだからシーパンクって俺
すごい環境保護団体でしょ。
人から聞いた感じやけど、うん、要はそのそうまあエコとかもあるけど。まあ、髪を青くするとか、うんまあ、ちょっとファンタジーとその、
うん、マーメイド
的な、なんかなんていうの、あれなんていうの、シャーベットカラーっていうの、なんかこう何色かに分けるみたいな、
はいはいはいはい、
あの辺とかもそういうのじゃないかなと、まあ 2.5D 的な感覚ですよきっとね、
うん、
基本的な概念として。
いやだからね、俺はね、からあの今のその日本のね文化的なあれとの親和性はやっぱ高い。
うん、
で秋葉原にまだその R ビバンのね、あれまだ唯一残ってるらしいけど、
うん、
で今あの調べたら R ビバンの中で、
うん、
アニメ部門みたいなのがあって、それのギャラリーが今秋葉原にあるらしくて、
マジ
っ
すか、
アニメ絵師の人たちが同じ商法で出てるっていうね。
ああ、はいはいはい、いやでもね、なんかそのあれなんですよ、あのアウトサイダーアートとかさ、
うん、
まあ現代美術をインサイドとするんやとしたらで、そのまあ確かに現代美術っていうのはワールドマーケットやし、
うん、
すごいスターになったらこう高額でクリスティーズとかでやり取りされたりとかさ、
うんうん、
あると思うんけど、あれにしたかって前のだからそのあれやんか、あのリーマンショック、うん前後とかでさ、
うん、
世界の情勢がさ、うん、一気に変わったりとか、うんうんうん、伝統的なものを踏まえてんのがアートやと思いきや結局金のあるアジアに流れるとかさ、
いや、だって結局マーケットだっつってもそれ全部セカンダリーと言われるさ、
ああそうか、
一回市場に出たのを買った人たちのマネーゲームに、
うん、
でそれの流通によってまあプライマリーの価格がちょっと上がってくるみたいなさ、
そうそう、
何だからさ、
でさ
ちょっとやっぱね、
うん、しかもさ
市場っていうのと、
そこのメインストリームにもさほとんどの日本人は勝負できてないわけやんか、あらゆるまあ言葉とかさ箱のあれとかもあるけどさ、結局日本人のアーティストの多くは国内でやってたりとかするし、うん、でそれとか完全無視してなんか別のやり方したら全部アートサイドと言うんであれば
どうなんだろうね。
でも商業的にはクリスチャン・ラッセンの方が圧倒的に売れてるわけ
だから、広山形派の話が出てたけど、広山形問題としてね、
うん、
結局かなんていうの、そういう中でやったやり口として、
そうそうそう、
成功してるのはそっちじゃないかと、圧倒的に村上隆とかよりも、
そうだ、今ノムさんが勝ち、うん、勝ったって言いそうになってやめたあたりが多分俺らとラッセンの違いだと思う。
うん、
ラッセンはスポーツマンやから完全に勝った負けたっていう話をしてるでこいつは
プロスポーツで、
うん、あいつより儲けたから勝ったみたいな、はいはいはい、 それはなんかスポーツマンやから、ね、いわゆるそういうバトルの
スポーツマンシップに乗っとって
た、うん、バトルとしてアートをやるのかでもなんかそうやるとなんかアートみたいなものの本質が揺らぐみたいなことのその間みたいな、
いやその本質だと思ってるのが日本人がアートに対するちょっとなんか幻想かもしれないんだけど、うん、理想を追い求めてる。
そうだから
結構もっと世界の市場はドライだったりするってことだよね。
うん、やしさ前も ここで話したかもしれんけどさ、あのバズーカっていう番組あるやん。
バズーカ、
バズーカっていう何やろ、高校生ラップ選手権とかやってる番組あるんだけど、 あれで一回あの G アウトサイダーっていう格闘技の特集した時に菊池成吉が出てきて、アウトサイダー
前田明がプロデュースしてるね、映画になるよ。
ああそうそうそうそうそう、
アウトサイダー、
そうアウトサイダーの定義を菊池成吉がした時のものすごい明快やったけど、はいはいはい、そのかつて今音楽業界を席巻してるロックミュージックっていうものは、もともとロックミュージックを最初に発見したのはあの民族学者やったっていう経緯があるらしくって、その白人の民族学者がどこやったかアメリカの田舎かどっか行ってたら、路上で黒人が、まあ、ブルースやけど、そのなんかあの聞いたことない音楽を奏でとると、これは何やつって民族学的に研究したとこからが結局ロックミュージックを発掘する結果になってて、当時っていうのはだからクラシックとか、まあ、言ってもジャズぐらいの頃やと思うねんけど、だ結局もともとロックっていうのはアウトサイダーやったっつって、でも今やそれが完全に反転して、今ロックをアウトサイドと感じてる音楽好きはというか音楽聴いてる人、そういう意識は全くないし、むしろ正当的にドレミファソラシドを勉強してクラシックやるやつの方がなんで今更そんなんしてんのっていう目で見られるっていう反転が音楽業界で起きてるみたいなことが菊池さんのアウトサイダーの考え方やって、でまあまだそれをジャズの人が言うっていうのがまた最初の話に戻ったりすんねんけど、うん、まあ、そういうちょっと引いた目線があるっていう意味で、だから結局アートとかもどっちかというとそういう古典やん、言ったら。
そうだね、
表現としてはさ、もともとだからそれがさ、ラッセンをさことさらにアウトサイドに置いてさ、ちょっとこう拒否反応を示す的な対応がちょっとなんかよくわからへんっていうか、僕らの周りの絵描きとかも基本的に、まあノムさんは結構その中でも結構なんやろ、ちゃんと美術の歴史とかも勉強してたりとかして、まあそれは興味っていうか趣味みたいなもんやからさ、ノムさんの
場合。いやいやいや、趣味じゃない、本業です趣味じゃないです、本業です、
うん、そういう意味ではなんかその俺らの中でのそうちょっと俺らと違う感じで作ってるって意味で超、俺らとしては超おもろいんだけど、いざインサイドに入るとノムさんの方が普通やったりとかするあたりっていう。でむしろ今俺らがやるべきってさ、このそのインとかアウトとかっていうのをむしろなしにしようっていうより、こんな感じでこんなんがあるっていうとこをもっとおもろがっていう方がちょっと興味持たれんちゃうかなって思うね。なんかだから漫画家はさ全員ベレー帽かぶってるみたいなさ、なんかそういうなんかすごいステレオタイプなイメージみたいのを、あえてちょっともう置いて、そっから今の現実との違いみたいなとこを喋っていく方がなんか一般受けする気がするんだよ。
一般受け？
うん。
すると、いいともで受けるっていう。
いやだからもう相田誠がさ、テレフォンショッキング呼ばれた理由っていうのはやっぱりキャリアもあるけど、もうザ画家な見た目がしてるやん、あの人。
見た目はなんかキャラが立ってきたよね。
キャラがものすごい立ってるやん、あの人。
まあ多分誰を出すかって、まあったんだろうね、ある程度、
なんか頭くしゃくしゃって描きそうな髪の毛してるし、武将髭も生えてるし、T シャツやし、あの辺の感じがいわゆるパブリックス、イメージにものすごい合ってるっていうのがまずあるんやと思うよ、 あの人、いや、むしろやっぱもうその辺とかちょっともうだあれやんか、あの人何やったっけ、ボーリングフォーコロンバインとかだった人
ね。しっこの人ね、
マイケル・ムーアーがさ、あえてさ、なんていうの、 労働者階級の服で映画を撮るみたいな、はい、ああいうの日本人ももっとしてたらいいと思うんだよね。コスプレ好きなんやからさ、なんかもうそういうことなんちゃうかな
って。まあ俺は嫌だけどね。そういう人はいてもいいと思うよ。
だからさ、ノムさんさ、野村君ってさ、すげえバカテクやしさ、ある意味世界観ちょっとラッセンと似てるやん。いや
俺は全シンパシーをすごい感じてるわけよ。ラッセンとか広山形に対して。
ノムさんはサーフィンをやらなあかんねん。
いや今年から始める。もうずーぶん前から思ってるから。
そのさ、いやでも先ぶれとしての金髪やろそれだって。
これとかね。
うん、
ラッセン的な。
そうそう。
全然全然だからすげえわかる、わかるというか、
そうだ
シンパシーを感じる面があって、あれラッセン派と呼んでもいいんじゃないかみたいな。
そうでしょ。だって野村君さ、うん、過去何回かドラムの人とか名乗ったりとか名前変えてるやん、うん、だから来年からはもう野村ッセンで。
いやもう本当やめたいけど、
クリスチャン野村ッセンで行った方がいいと思うよ。
だからまあラッセンにはそういうそのわ、まあ、かんないけどね、うん、まあいいじゃない。
こうテクニック的にはどうなっていうか、もう時間か。
そうね。本当はこっちに行きたかったんだけどね、俺はこの伝説の広山形 の, あの横浜で行われたね。
まあ後半を取るかどうかはノムさん次第
だ
ね。
いやもう今日帰んなきゃいけないんで、これだから天野義高店を見てまたちょっと。
天野義高店見に行くか。じゃあ
行こうよ。うん、水間アートでやる。だからなぜ水間アートっていうその日本の、うん、まあ、相田誠の所属してるあのトップギャラリーですよ。
うん、トップギャラリーやけど、水間アートって実は結構その異端的なアーティストをすごいやったりするから、うん、天明屋さんとか、うん、あのバサラ展ですよ、
はいはいはい、ま
さにバサラ展、ね、そのバサラ展のコンセプト自体がさ、あれ去年やったっけ、うん、結構だからアウトサイダーアートをうまいこと言ってるっていう感じやからさ、
いやあそこはだってそういうのフックアップして、
そうそうそう、
俺が日本だみたいなことをこう持っていくという、
そうそうそう、そうだ、そうやな、だから日本文化
に、でももはや水間がああなったら逆転しちゃってるじゃん、それ、いわゆる日本の、
でも水間はさ、あのシンガポールに出したりとかしてるからさ、うん、一応その戦略としては日本文化に根ざしてるってところでバサラっていう感じでやるっていうところには美術のインサイド的な意味があるんやと思うけど、
うん、もちろんあると思うよ、
うん、
だからやっぱね、天野義高やるんだろうね。ただこのニコニコ動画とかでさ、うん、この去年か一昨年ぐらいね、天野義高が来てさ、
うん、
まあ、生でライブペインティングみたいに描くんだけどさ、
うん、
まあすごいよね。
あ
やっぱり。
まあね。いや。
だからね、その辺のあの絵師感ね、
うん、
絵師としてのスキルとかね、またちょっとね。
だからだ、まあ、まとめとしては、うん、ラッセンがちゃんと日本に原画を持ってくる日が来たら、
なんか原画展と銘打ってるのはね、
そう
聞くんだけどね、
うん、ガチで原画の展示、これはもしかしたら死なんとやらんかもしれんけど、ラッセンの原画、本当のちゃんとした原画展があったら僕は行きます。
ね、どこで見れるんだろうみたいなね。
うん。
実際ね。
という感じですけど。
はい。
どうでした？こんな感じで大丈夫ですか？
いやいや、まだまだやっぱこの辺の話はね、掘りたい内容が目白押しなので、
うん、そうですね、
いずれちょっとこれを契機に。
まあだから
原田君はね今日呼んだんだけどね、
あやっぱ、ね、この螺旋展の主催の
この話題でいろんなところでまだ話す機会が多くて、
はいはいはい、
大変みたいだから、
なるほど、まあ落ち着いたらちょっと、ね、
そうですね、
うん、
残念ということで、
うん、じゃあ来月あれですか、天野義高ですか、
でまあ来月、まあそれでもいいけどね、ちょっと、うん、あ、みんなちょっと見に行ってください。
そうですね、という感じで
技法的にも本当面白いことやってるんで、あの人
は、はいはいはい、という感じでございました。
はい、
あとが大談でした。
また来月
ありがとうございました。
エンディングです。
はい、ということでじゃあちょっと時間もないので、
はい、
インフォメーションをよろしくお願いします。
はい、2013年モグラグガレージ11月はアートフェア札幌に参加します。
お
ついに初、
いいよ、
初北海道上陸、
モグラグ。
2013年11月23日の土曜日と24日の日曜日、クロスホテル札幌というところで開催されます。
まあね、去年はあの
去年の今頃はね台北に行ってましたね。
台北のアートフェアだし今年は北海道ということ
で、そう北海道ね行ったことなかったんで、もうグラグとして、
うん、そうですね、
行ってみたかったので、はい、参加することにしました。
で出演アーティストの方
もグラグ、出演アーティストは映像作家の稲見恵里さん、
はい、
先日もモグラグで個展してくれました岡村優太くんで、浜だらかのお二人、
はいはい、
浜口さくら子さん、
はいはい、
で彫刻家の吉原幸喜くん、
はいはいはい、
そして我らが沖中
すいません
となっております、はい、ラインナップは、で、時間は23日の方が11時から20時。で、24日の方が11時から19時になってます。
はい。
夕方っていうか夜の7時までなので、うん、どうぞ、札幌の方というか北海道にお住まいの方、ぜひぜひモグラグガレージ体験しに来てください。う
ん、入場料とかあるんですかね、これ。
入場無料です。
あ、なるほど、ということで、まあ、もしね北海道にお住みの方でモグラグ気になるっていう方ぜひ会いに来てもらいたいですね、
はい、
遊びに来てくださいって感じで、まあリトルモグラグがその部屋で表現されてるはず
で、そうです、ホテルの一室を使った展示になります、
うん、まあなかなか、まあ僕らもそうですけど、ここの今回参加するアーティストとかね、なんか北海道、まあ稲見さんは何回か出してるけど、
そうです、ね、
他のアーティスト北海道で見る機会 初かも分かんないんで、
そうね、稲見ちゃん以外はみんな初めてって言ってましたね。
ああなるほどなるほど、ぜひご覧になっていただいて、
はい、
ちょっとね、まあ
よければお声かけください。
はい、ということで、まあちょっと当日は僕はいけないんですけど、太田とマガラの我らクルーのうちから2人が、
はい、
かしましい感じの2人が行きますんで、
キャッキャキャッキャ言いに行きますんで、
ね、あと稲見さんも、
そうですね、稲見恵里さんも
は作家として唯一参加ということになってますので、はい、ぜひ会いに来てちょっと楽しんでいただけたらなと思いますね。
はい、
というわけで、モグラグラジオボリューム220でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。